震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで毎日働いている私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
さて、JR 女川駅が再建されて早1年ちょっとです。
早いですね。
仙石東北ラインが開通したり、石巻歩美野駅など新しい駅もできたりして、仙台と石巻、女川の行き来はだいぶしやすくなりました。女川にも鉄道で遊びに来てくださる方が増えてまして、 JR の利用者は全体的に震災前よりも増えているそうですよ。
そうですね、この前のテレビの、ニュースとかでもやってましたよね。
はい。そしてですね、鉄道で女川に訪れる方は、駅前にできた商店街シーパルピア女川をぶらりと回ったり、駅の中にある温泉施設ゆぽっぽで温泉を楽しんだりと、駅周辺で過ごす方がほとんどです。ですが、まだまだ空き地も目立ちますし、あれがないこれがないという部分もたくさんあります。
一から町を作り直しているわけですからね、仕方がないんですけども、それも含めてね、女川をね、味わっていただければと思ってます。
特にせっかくの港町なのに、駅周辺で生の新鮮なお魚や海産物を買える場所が少なく、 JR で来た方にはご不便をおかけしていました。そうした海産物やお土産が買える新たな拠点が作られることになりました。
なんと、
はい、仮称なんですが、女川町物産センターといいまして、ほうほう、12月のオープンを目指して今月から工事が始まりました。
はい。今は国道沿いに、マリンパル女川がありますけれども、それに代わる施設ということになるんですかね。
はい。今駅前周辺はですね、駐車場の整備も進められています。これが完成しますと、車で来ても JR で来ても美味しい海の幸が楽しめる町という感じになりますよ。
そうですね、こういろんな施設やお店がどんどん増えて、来ている感じがしますよね。
そうですね、
楽しみですね。今日もね、楽しく盛り上げていきたいと思います。
はい。
宮城県女川町女川 FM の制作で、 TBC ラジオキーステーションに全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。普段はここからゲストコーナー、この人さ聞いてみっちゃをお届けしていくんですが、
はい、
今週はゲストというよりも仲間に登場してもらおうと思います。
はい。3月まで女川災害 FM を聞いてくださっていた方にはおなじみ、この番組の前身女川ナウで5年間パーソナリティを務めていたこの方です。
皆さんお久しぶりです。木村大悦です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。とはいえですね、4月以降に新たにラジオを聞いてくれている方、全国のネット局で聞いてくれている方もいると思うので、改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい。改めまして、名前が木村大悦と申します。女川町生まれ女川町育ちの、現在、これを収録している2016年6月段階では35歳、今年年男になってまもなく36歳になるんですけれども、私自身もですね、東日本大震災があった時、まさにこの女川町内で、被災して、住んでいた家を失いですね、家族、父が津波の犠牲になって、でそこから、避難所生活を約半年間、送ることになるんですけれども、その、2011年の3月の末ですね、町の人たち町民に正しい情報を伝えたいということで、女川にラジオができるんだってよっていう話を聞きまして、その時、避難所生活食べて寝てみたいな、仕事も再開できない状況だったし、特にやることもなかったんで、本当そんな生活が続いていたところですね、何かそのやっぱりアクションを起こしたいと、何か自分にできることで、なおかつなんか町の人のためになるようなことをやりたいなっていう思ってたところに、まさにラジオ局が立ち上がるっていうふうに、話が舞い込んできたものですから、いいのかホイホイとついてきてしまってっていう形で、乗せられてしまった、そんな形で参加した次第です。
そうですよね。
それ以来それまでも、中学生の家庭教師ですとか、塾講師みたいなことをやりながら、昼間はラジオパーソナリティ、 夕方夜は、子どもたちの勉強を見るというようなことをですね、なんだかんだ震災から数えて5年間続けてきました。
女川地域情報ラジオ
女川 NOW。
皆さんこんにちは、女川災害 FM の木村泰也と
阿部真知子です。
はい、運動会で恒例だった大病気リレーというのが
ありまして、さんは5年間、はい、まあ、毎週何日もですね、そして昼の放送だと2時間ですね、うん、まあ、マイクに向かって話をしていたじゃないですか、
はいはい、
それが、まあ、女川災害 FM が閉局となって、うん、まあ、亡くなってしまって、うん、どうですか、その気持ちとしては寂しかったりとかしますか。
あのね、そのまあ2016年の3月末をもって、
うん、
まあ、女川災害 FM としては、一旦幕引きとなったわけですけれども、
うん、
もうそれまでもうやりきったというか、
はい、
もうやるべきことはもう全部やれたかなと思っているので、
うん、
不思議と寂しさってのはないんですよね、
うん
うん、最後の3月29のまさに電波が止まる停波の最後に喋ってたのも田悦さんですよね、
はい、そうですね、
本当に最初から最後まで、関わってきたわけで、でも寂しくはないけど気が抜けた感じはするんじゃないですか。
そうですね、僕はその毎週水曜日と金曜日のお昼の生放送を担当してたんですけれども、
うん、
やっぱり自然と水曜日と金曜日の、うん、そのなんかまあこのラジオに来る時間、
うんうん、
9時過ぎですけれども、うん、あ、河北新報読まなきゃなみたいな。
わかるわかる、
生活の一部になって
そうなんですよ、うん、やっぱルーティン化してしまってた部分があるんで、
う
ん、
そうだね、う
ん、それがなくなってしまったので、
うん、
ちょっとね、なんか寂しさというよりかは、うん、ちょっとなんか、
きっとこの田悦さんのリズムであるように、あの番組を聞いていた人たちにとってのリズムでもあったはずだよね、うん、そんな風に思います、
はい、
でね、田悦さんは FM の仕事だけじゃなくて2012年から、はい、女川町にとって大事な仕事をしてくれているんですね、
うん、
それは女川町から J リーグ入りを目指して活動している社会人サッカーチームコバルトーレ女川のスタジアム DJ。
スタジアム DJ、
はい、
まあ、スタジアム DJ ってよく聞くんですけど、うん、まあ、具体的にどういうことをやるんですか。
まあ、DJ っていうのはまあディスクジョッキーですよね、うん、
はい、
そのまあ、曲を編集してかけるみたいな、まあ、そういうのがまあディスクジョッキーなんでしょうけれども、
うん、
まあ、あの、わかりやすく言うと、そのまあコバルトーレ女川がホーム女川で試合があった時の、うん、そのまあゲームの司会進行だったり、
うんうん、
それから得点が、入った時はまあゴールと
エキサイティングね、
もう会場をもう包み込むように盛り上げるような、
う
ん、そんなコールをしたり、まあ、それから事務的な選手入場の紹介をしたりだとか、
うん、
あとはまあ車の移動があった時とか、
うんうん、
ね、そういったもうその日一日の試合会場、それから試合会場の外の、まあ、その、まあ、トータルの状況とかをですね、アテンドしてお伝えするというのが、まあ、スタジアム DJ という仕事になります。うんうん、
まあ、それをやることになった経緯というか。
そうですね、あの2011年シーズンっていうのは、あのこのコバルトーレ女川、まあ、女川町にあるサッカーチームなんですけれども、うん、当然ながら、まあ、女川町にあるということで、まあ、チームの選手たちが住んでいた寮もこの津波の被害に遭ってしまって、
うん、
サッカー活動そのものが1年間あの休止を余儀なくされてしまったんですね、
うん、
でそれで2012年の4月からまた再び、東北社会人サッカーリーグに復帰するという段になったんですけれども、
うん、
その時、まあ、の震災の前まではラジオ石巻のそのラジオパーソナリティの方々にそういうなんか試合があった時の司会進行というのをお願いしてたみたいなんですけれども、
うん、
まあ、せっかくその震災を経て女川にラジオ局ができたんだから、
うん、
女川のラジオ局でなんか、そういうことできる人いないですかっていうふうに女川災害 FM の方にオファーが来て、
はい、
でその時いたスタッフってのが、
うん、
自分含めて3人だったんですよ、
はいはい、
じゃあその3人のうち誰ができそうだっていうことで、
うん、
その消去法で、
うん、
決まってったんですよね。
その時その当時っていうのは田悦さん自身はこうサッカーとかよく見てた方
なんですか。恥ずかしながらね、あのまあ、例えばサッカー1試合90分だとするじゃないですか、うん、
はい、
90分をフルで試合を見たことがこれまでの人生でなかった。
あ、なるほど。
なるほど、
ね、うんうんうん、じゃあそこから今このスタジアム DJ として活躍するまでには多分相当こう努力が、
うんうん、いやもう本当ね、最初の頃はね、うん、ひどいもんでしたよ。、ね、 っぱもう2012年の、まあ、仕事を引き受けたのはいいんですけれども、うんうん、やっぱまだその始めたてで、はい、その僕とそのチームとの信頼感ってのをまだ全然気づけてなかったし、う
ん、なるほど、
それ以前にその選手の名前と顔がまだ一致しないと、
うんうんうん、
そんな状況だったから、うんうん、まあ、サッカーって動きの激しいあのスポーツじゃないですか、
はいはい、
ほんの数秒で流れがガラッと変わるってことが当たり前に起こり得るスポーツ、うん、でその一番困ったのが、うん、そのゴールするじゃないですか、
はい、
まあ、頑張ってゴールする、
うん、
でそうすると、まあ、ゴールって叫びたいんですけれども、
はい、
背番号何番がゴールしたのかわからない。
なるほど。
ただそれをそのまだそのチームとの信頼関係を築けてないから、
うんうんうん、
誰に聞いたらいいんだろう。でもたもたしてる間にそのゴールコールを発するタイミングを失ってしまうっていうような、うん、
なるほどね。しばらくしてからね、先ほどの特定はみたいな。
そうなんですよ。そのゴールしてからもうなんか次のなんか、うん、なんだろう、仕切り直しが行われてるのに、
はい、
そこでゴールと叫んでも、うんうん、バカじゃないですか。
なるほどね。
こそっと言ったりしてね。
だからせっかくその一番盛り上げなければいけないタイミングを逃がしていたっていうのが、うん、2012年のまだ始めたての頃、うんでしたね。
なるほど。
うーん、ただやっぱその選手たちともその少しずつ少しずつ、まあ失敗を糧に、うんうん、あの毎回毎回ここはこうしていこう、ああしていこうという試行錯誤の末に、うん、そのまあ今のようなあの良好な関係を築けていけるようになって、うん、今はもうその選手個人と普通にプライベートにご飯に行ったりとかもしますからね。
うん、うん、でね、今日はそんな田越さんに新しくなったこの女川ナウを聞いてくれている全国のリスナーさんに向けてコバルトーレ女川について教えてほしいんですけども。
わかりました。あのコバルトーレ女川って、まあ、さも当たり前のように固有名詞として今ちょっと喋り続けてきましたけれども、
はい、
コバルトーレ女川というのはですね、そもそも、女川町に本拠地を置く、社会人サッカーチームになります、
うん、
現在はですね、東北社会人一部リーグというカテゴリーで、サッカーをプレーしておりまして、創設が、まあ、クラブの創設が2006年になるので、今年でもうちょうど丸10年と、
うん、
チームとしては今11年目をシーズンとして戦っている状況になるんですけれども、
はい、
まあ、選手たちはですね、あの普段は、まあ、女川町内に事業所があります、まあ、水産加工場ですとか、
うん、
町内の企業で日中一生懸命働いて給料をもらった後、仕事の後、まあ、夕方からですね、練習を重ねて、そして、試合のある、土曜日曜、サッカー選手としてユニフォームをまとって戦っているというような、
うん、
そういう、状況になっています、
まあ、町の人たちからすると、うん、一緒に町に住んでね、働いてその人たちが頑張ってるわけですから。
そうですね。
しかも、うん、2011年にああいうことがあって解散しなかったんですよね。
そうなんですよね、うん、
で1年だけ休んで一緒に復興を手伝って、12年からまたリーグに参戦するってすごい、応援したくなりますよね、
はい、うん、そうなんですよね。だからもう本当なんかリーグが再開した2012年シーズンからの、うん、そのコバルトーレの歩みしか僕は知らないんですけれども、うん、会いに行く、ただやっぱりその2012年にそのコバルトーレのサッカーが再開したっていう時は、まあ、子供から年配の方まで多くの方が開幕戦ご覧になっていただいて、
うん、
でこの津波から被ったダメージから立ち上がるっていう一つの復興のシンボルにもなってるんじゃないかなと。
その通りですね。
思うんですよね。まあ、もちろんそのサッカーをプレーしていくにあたって最終的にはプロをチームとしては目指しているんですけれども、
J リーグね。
はい。うん、まあ、J リーグ、J1、J2、J3 とあって、さらにその下に、まあ、JFL というカテゴリーがあって、
はい、
まあ、この JFL がアマチュアリーグのまあ最高峰になるんですけれども、うん、この JFL の一つ下というのが、現在コバルトーレが戦っている東北社会人リーグ一部というカテゴリーになります、はい、でここ数年コバルトーレ自身はですね、
はい、
その一部リーグの、3位2位とか、
うん、
まあ、いつもいいとこまでは行くんですけれども、
そうですよね、
まあ、今シーズン6月5日現在で、単独首位を走っていると。
ちょうど折り返しですからね、うん、リーグ戦半分終了した時点で1位ですよ、
はい、そうですね。
18節ある中の9節を消化して、はい、6勝3分けで、首位 1位と、はい、なっております、
私もマッチもですね、はい、第9節の岩手岩手との試合をね、まあ、ホーム戦見に行きまして、
はい、ありがとうございます、
盛り上がってましたね、タイエツさん盛り上げてましたね、
本当になんかスタジオの外にいるタイエツさんが、ね、活躍している姿を見るとすごい新鮮でしたね
そうですよね、はい、結構ホームスタンド人いっぱい入ってって、
うん、そうですね、チームから聞いたところによりますと、まあ、約400人ほど
すごいですね、
来ていただいたということで、はい、うん、本当ありがたいですね、
私スタンドで見てたんですけど、結構ね選手の名前を知ってるんですよね、
そうなんですよ、
選手の名前を呼びながら、はい、誰々しっかりやれとかね、頑張れとか、そうそう、シュートだみたいなことを、うん、言って応援してくれていて、すごく、親近感がある、ね、うん、俺らのチームって感じだった
んですね、
で、まあ、ずっとね、スタジアム DJ として彼らと共にやってきたタエツさんから見て、今年のコバルトーレ女川の見どころとか注目選手とか教えてください。
はい、今年のコバルトーレ女川はですね、チーム一丸となって、J のつくステージに進もうと、うんうん、まあ、もっか、JFL を目指しているわけなんですけれども、うん、そんな中でですね、やはり、鍵を握ってくる選手というのが何人かいまして、はい、その中でも僕個人としてはですね、背番号10番池田光希選手を推していきたいなと、うん、いうふうに思っています。
なるほど、
池田選手はドリブラーでして、うん、縦に縦に鋭く切り込んでいく、はい、そして、まあ、90分あると辛い時間帯って何回かあるわけですよね、うん、そういった辛い時間帯を声を出すことによって仲間と一緒にカバーしていくっていうような、そういうプレイヤーなんですけれども、うんうんうん、彼はその震災のあと2012年シーズンから、うん、専門学校を卒業して、うん、このコバルトーレに、席を置くようになって、うん、まあ、彼自身も今年で5年目に、うん、まあ、チームからするともう中堅の位置に来てるんですけれども、うん、まあ、ただそれまではその背番号10番というのを背負っているために、その10番に切られてるよねみたいな、
あ、なるほど
そういうのもあったんですけれども、うん、ここ最近はですね、はい、本当になんか10番を的にふさわしい貫禄も身につけ始めてきているのかなと、
うん、そうですよね、なんかここ行ってほしいなっていう時に決めてくれるのは池田選手ですよね、
そうなんですよ、
切り裂いてますよね、うん、もう中をね、うん、
本当なんか苦しい時に彼のプレー、そして彼のいい声に救われるっていうのが、今シーズンでも多々あるので、
はい、
ただ今ちょっと試合中の接触でですね、うんうんうん、今足に爆弾を抱えておりまして、
はい、
完治までには少し時間がかかるみたいなんですけれども、うんうん、それを乗り越えて、はい、ぜひこの夏から始まるですね、うん、天皇杯そして前車に、ね、池田光希ここにありという姿をぜひ見せてほしいなというふうに思っております。
注目ですね、
注目ですね、はい、まあ、東北社会人リーグは前半戦を、まあ、1位で終了することになったコバルトーレ女川ですが、はい、まあ、今後はどうなるでしょうか。
はい、まあ、もちろんリーグ後半戦というのが残り9試合9節、消化しなければいけないというのがあるんですけれども、もちろんチーム一丸となって、目指していくのはリーグ単独首位です。
はい、はい、
一昨年も昨年も、まあ、1位2位とかの地位に位置に、ね、つけておきながら、後半戦になるにつれてその失点を繰り返してしまって、気がついたらその首位の座を明け渡してしまうということがここ数年続いてしまっているので、もう本当に圧倒的な単独首位をこのまま維持してほしいなと。ただリーグ戦だけではなくてですね、この夏から本格的に天皇杯、
はい、
それから全国社会人サッカー選手権、通称全社がですね、同時に夏に始まっていくので、そこでもですね、しっかりと、全国のサッカーファンの皆さん、サッカーサポーターの皆さんにですね、コバルトーレ女川ここにありという姿を、見せてほしいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、それではタイエツさん、まあ、最後にですね、うん、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、コバルトーレ女川チーム一丸となってこの東北社会人一部リーグを戦っております。来年目指すは、J のつくステージをチーム一丸となって、そしてサポーターもですね、一緒に支えながら邁進していきたいと思っておりますので、このラジオを聞いて少しでもコバルトーレ女川っていうチーム、10番池田光希ちょっと興味があった方はですね、うん、ぜひ、コバルトーレ女川の試合、女川町内で女川の総合運動場というところで日曜日にやっておりますので、万事繰り合わせの上、一度でいいので、見てほしいなというふうに思っております。 その際ですね、ゲームの司会進行を担当しているのが私スタジアム DJ 木村大悦ですので、ぜひお声掛けしていただければなというふうに思います、
はい、JA の階段をね共に登ろうではありませんか、
はいはい、
以上今日はコバルトーレ情報木村大悦さんにお話を聞きました。
ありがとうございました、
はい、それではここで1曲お届けします、リクエストは大悦さんからどうぞ。
はい、この曲はですね、東京在住のシンガーソングライター徳田正直さんという方がですね、コバルトーレ女川のゲームを盛り上げようということで、公式応援ソングとなっております、コバルトーレ女川の公式応援ソング徳田正直でコバルトヒーロー。
すべて奪われちまった心の穴埋めるのに、人知れず汗をかくそのハートが後押しする。夢を目指すその目は俺らに叩きかける。どこまでも突き抜けてく青い光の道がずっとこれからが始まる時、さあ立ち上がれ戦士たちよ、コバルト蹴り添う力強く、その足跡には田中桜の風に負けず突き進め、ちぎれそうになった思いをつなぎ合わせて今がある。終わることはないけど夢を見させてくれよ。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメール、ファックス、お便りをご紹介したいと思います。
奈良県のラジオネームミルク金時さんからいただきました、
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
毎回木曜日夜10時半の放送を家族揃って楽しみに聞いております私たちは阪神大震災に遭遇しましたが、私の知人にも同じく阪神大震災をきっかけに関西は怖いと言って田舎のある九州に引っ越しをしたのに、まあ、熊本地震に遭遇した人がおります、
うんうん、
まあ、ニュースでは同じく関西から東北へ嫁に行き、そこで東日本大震災で2回目の被災をしたという人も紹介されていました、うん、まあ、日本中どこに行っても、まあ、皆さん気をつけてくださいねということで、まあ、こちらは最後通信ということで、まあ、この番組の阿部真知子さん、私ですね、私と就活中の阿部真奈さんは親戚ですか、うん、ということで
元高校生アナウンサーのね、真奈ちゃんね、
はい、う
ん、
そうですね、はい、まあ、同じ阿部なので、まあ、親戚ですかということなので、まあ、お答えしますが、うん、全く親戚じゃありません、
はい、
まあ、
この辺阿部が多いですからね。
そうなんです、クラス40人いたら8人が阿部ですから
大体そうですよね、その割合ですよね、うん、まあまあ、全国どこでも、うん、あるいは地球上はどこでもいろんな災害がね起こるということは、うん、
はい、
この前の熊本地震でもつくづく思いましたよね、
はい、
だからもうここは大丈夫だではなくて、うん、地震が起きても大丈夫だっていうふうな、こういろんな備えを、ね、
ね、
するということなんだろうなっていうふうに思っています、うんうん、はい、続きまして北海道の北日本魂さんから。
お、北日本魂さん、はい、ありがとうございます、
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
仕事のお昼休み中に会社近くの市の図書館で借りていた16歳の語り部を読み終えました、
うん、
これは私の、あの東松島市での教え子と一緒に作った、うん、 ね、ポプラ社から出ている本でございます、
はい、
現在高校生になった3人の語り部の方々の小学生の時に地震津波を経験し、中学を経て高校生になり、一部だけとはいえ分かりやすく話している言葉、とても重く感じました。でも最も重く感じたのは、本の後ろの方に書かれている敏郎先生の娘さんが津波の被害に遭った時のことです。当方も岩手県が実家の妻の家族が被災し、今も行方不明です。ものすごく重く感じました。女川や宮城の皆様、敏郎先生、マッチさん、そして3人の語り部さんたちとは全く表現が異なりますが、私も絵を描くことを通じて語り、自分ができる限り歩んでいきたいと思います。まあ、東日本大震災も熊本もそうですけれども、うん、当事者以外の人も含めて、うん、いろんな向き合い方があって、
うん
うんうん、それはやっぱ年月とともに形も変えていくんだけれども、うん、次にこうなんかこう次の一歩につながるような、うん、そういう向き合い方をねしていければいいなというふうに思います。まあ、あの16歳の語り部の高校生はね、うん、今もいろんなところで発信を続けていて、一つのきっかけになった感じですよね、あの本はね、
うん、
はい、
はい、
もう一つ来てるんですけど、これは田悦さん、
はい、
久しぶりに、
ね、僕読んじゃって大丈夫ですか。
お願いします。
よろしくお願いします。
東京都在住のラジオネーム下新明さんからいただきました。ありがとうございます。女川の湯の皆様、初めてお便りします。東京から陰ながら皆さんのことを応援している中年リスナーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジコにお金を払うのはいいのですが、日曜の夜がちょっと遅くて、たまに眠くて持たず、うっかりして聞きそびれてしまうことがあるのが悩みの種です。
わかります。これ
東北放送さん、せめてあと1時間なんとかならんもんでしょうか。それはさておき、我が家には中学生の娘がおります。その娘と先日テレビを見ていたら、オフコースの名曲愛を止めないでが流れてきました。普通に口ずさんでいたので、あれお前この曲知ってるの？と聞いたら、今ドラマの主題歌に使われているのだそうで、そこからオフコースや小田和正さんの歌の話になり、最終的に小田和正さんのベスト版の CD を買わされる羽目になりました。
うん、なるほど。
嫁からは娘に甘いと小言を頂戴しました。がその時です。嫁が、私はオフコースよりも西城秀樹の眠れぬ夜の方が好きだと言い出すのです。うん、西城秀樹が歌ってたの？この間の美空ひばりの旅の宿ではありませんが、知らなかったので衝撃を受けまして、すぐさまネットで検索してしまいました。というわけで、お近づきの印にぜひリクエストをお願いします。この番組ならかけてくれると信じていますというふうにメッセージをいただきました。
大地さん、さすがですね。このメッセージ読み方って慣れた感じがしてですね。
やめてください、やめてください。
はい、はい、私も同じことを思っておりました。はい、
まあ、それはさておき、眠れぬ夜を西城秀樹が歌うという、大体オフコースの初期の頃の名曲なんですが、
はい、うん、そうなんですね。
はい、マッチはどっちもわからないでしょう。
はい、わからなかったです。はい、
それを、まあ、私たちはオフコースが普通に歌ってたんですが、うん、西城秀樹がその曲を歌うということになって、結構あの時は話題になりました。
へー、
はい、この番組ならかけてくれると信じていますなんて言われた日にはね、うん、
はい、
かけないわけにはいきませんよね。
絶対しないわけにはいかないですよね。はい、
じゃあお届けしましょう。西城秀樹で眠れぬ夜。今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうか。今日はですね、
はい、
田悦さんが参加してくれました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
久しぶりのマイク前に立つこの状況、もうないと思ってましたからね。
いや、またね、ちょくちょく出ていただければ、ま
あ、本当来てください、はい。
まあ、コバルトオレが勝った時に来ます。負けた時来ません。
じゃあ毎回勝っていただかないといけないですね。はい、
もう後半戦もね、優勝に向かってまっしぐらっていう感じでございますよね。はい、皆さんも応援お願いします。
ぜひこのラジオを聴きのリスナーの皆さんにも、コバルトオレの名前に興味を持っていただきたいと思っておりますので、ぜひ、試合の日、見に来てください。お待ちしております。
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思っています。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子、
そして木村大也がお送りしました。
それでは皆さんご一緒に
今週も
頑張って。